日本中探えても腹の立たん人欲のねえ人そんなものに会うたことはね今日初めて会うた。そんな偉い人に会うたは清兵衛じゃでほらば名古屋帰るのやめて今日からおめえの弟子になろうかなけどもいっぺん試さんことには弟子にはなれんわ。本当に腹が立たんのか本当に欲がねえのか一体などういうその、ね、欲がのうなった五欲でしょう。欲と言うたってこの世の中は五欲の世の中で五つの欲ですよ。あんた方でもよう考えてみなさい。五つの欲が死ぬが死ぬまでのうなれせん。どういう欲だったらまず第一番が食欲食べるという欲これがのうなったらまあこの世の人ではねえわ。だから朝食べて昼何食べよう昼食べて夜は何じゃろうとにかくの食べてばっかじゃます。それがもう食欲がのうなったらですねこれはもう天敵で命をつなぐよりしゃあねえ。だからこの食欲のあるうちは大丈夫このようによう超えとる。だから説教を聞いとったってガサガサガサガサ何あるしらんともや飴玉でやっては食べとる食欲旺盛じゃわせ。それがねまあいよいよ喉へ通らん食欲がのうなると病院へ入院してさそして点滴で命をつねやる。そうなるとまあ何にも食べたねやろ。そういうことになると今までいっぺんも言うたことのね嫁や息子がおばあちゃん何でも買ったるが何ぞ食べたねやから初めて言うわ。なもなあれかえこれかえっていうのは危険な時は言わんぞ。何を言うてももう絶対にあれかえこれかえと言わんと。それを見定めておばあちゃん何でも買ったるが何ぞ食べたねやかなこと言われたってあかんでしょ。だからそうなったらもう何にも食欲がねえで何言われてもあかんで他のことは忘れなさるけどもこのことだけは忘れずにうち持って帰って祖父江さんが言わしたがそんな天敵で命をつなぐようになってから何でも買ったるが何ぞ食べたねえかはあかんげなでそのくらいの親切があったら今じゃわやっちゅう。まだ今ならよう食べれるわせ。それが食欲でしょ。だから一休様から蓮如様の手元へ何がえ何がえ手紙が来たんや。どういうことが気当たったかと人間というものはという書き出しで人間というものは食っては食うこと食っては食うこと食っては食うこと食っては食うことさてその後は死ぬばかりとこう書いた。が蓮如様返事出させて同じ寸法を測ったそれもその通りそれもその通りそれこそ食欲でさね。その次が財欲お金のいらんという人にはしゃあったことね。どんな人でも財欲説教を聞いとる時は欲がねちゅばばさでもとろっとした本当にまあ壺戸みたいな目してそれで眠りながら説教を聞いとるがおさやせん厚めにかからせると急にチカチカの目になる。そうして財布の中へ手入れて一番小さい銭下げやとあれが財欲がねと言えるか。この間別院の世話方に聞いたらなカゴでこうやって集めに行くとね何にも手に持っとらんくせにずっとカゴの底んとこへ手入れてパッと開いてあげたような風するやつがおねチャリンとも言わんわさ、もう取らんやもん。そら知ってえやつがおるな。そう言うたら、まあんだそりゃかわいいぜ、もち。なんでやったら、ついでに掴んでくやつが。それ持っていけるもんじゃねえけども、死ぬが死ぬまで、お金のいらん人はねえわ。だんだん年寄りは夜ほど死に欲ち。欲が深なる。それが財欲でしょ。それから名誉欲ちゅうてねプライドちゅうねつまり自分のうちは貧乏じゃなと自分は思っていても人からあんたんとこ貧乏じゃと言われたら腹が立つ。それが名誉を傷つけられるってこと。着物でもええつもりで着てきたけどなんじゃおばあさんこれは昔もんじゃねえか 今の流行ではねえわなんてなこと言ってけなされると面白ねえし、顔でもよしはよったなもおばあちゃんと言われやまんだええけども、なんじゃばばさん、お前の顔のシワは縦横十文じゃんや、お前の顔はそんなものはシワ中顔だらけならまだええが、シワ中顔だらけじゃな、なこと言われたら誰でも腹が立つ。それが名誉を傷つけられるちこち、プライド、それが名誉欲。だからね、わしんどこは上も女なら、その次も女なら、ほんとこそ男を産むじゃってね、嫁がね。やっぱ自分でそう思うとしてもそういうんじゃね、あんたの顔は今度は違うで、今度は男じゃそういう持ちで、みんなに言われて。そしたら、今度は男を産むんじゃと思ったかしらがね。なんの遠慮も会釈もねえわ。大きな腹を突き出しやがって。北の海が歩くような格好して。夜中に腹が痛なってね。ほんで、ばばさんがついて病院へ行ったわさ。30分もたたんうちに電話が来たもんでは、誰もおらんで、わしが電話口出たら、わしのばばさんが、おじいちゃん生まれました。まあ、と言うな。まあ、わかったわ。そんなもの男を見て、男欲しいってみんな思っとやる。男が生まれたら、おじいちゃん男ですよって電話じゃうせ。生まれまして。なあの女に決まっとる。まあ分かったわ。あと言うな。で嫁が寝とります。なんで寝とる。男を産むつもりが今度は女だったんだ。ほんで、申し訳ねえちゅうて、嫁が寝とります言うてて、なおのなかんでもいいがや苦労して。命まとうにこう産んでいい。大体産んだ嫁が悪ねえわ。それは作った息子が悪いんじゃ。あんた方に嫁さんの悪口ばっか言うけどね、息子の悪口言うたことある？自分の産んだ息子が作った子じゃねえか。それがあんなら女ばか作りやがって。よし、俺が今度息子をどえらい目に遭わしたるでいい、どしゃべったるでいい、嫁はなかんでもいい、仏様からのお与えじゃ、大事に育てるじゃわい。その子がね、半年経ってもね、7ヶ月経っても誰がああやっても笑わん子じゃわ。あら、怒って作ったに違えねえ。ね、それがね、わしのばばさんがあやすとよう笑うんだわ。ほんで自慢しやがってね、誰がああやっても全然笑わん子が、わしがあやすとこうよう笑うでしょ、自慢しとったでね。でわしはそりゃそうじゃな、大人は笑えたねえことでも義理にでも笑わんなん時は笑うんじゃが、子供は正直じゃおかしねえこと笑いせんで、誰がやえてもおかしねえで笑わんのじゃわ。ところがおめえがやすとよう笑うちことはじゃな、おめえの顔がおかしてみと見とれんくれやの顔じゃで、子供は正直じゃで、ほんで笑うんじゃわちゅうたらカーッとなれはんと。ね、それが名誉を傷つけられたちゅうた、自分はいい顔じゃと思っとうねん。それをそういうふうにむしゃくしゃ言われるとムカーッと知るん。そしたら今大学2年生の長女が、おじいちゃん本当のこと言うていかんよっつったらまたこうなっちゃった。それが名誉欲。その次が色欲、色気。あなまな年寄ったらな、ね、全然ありません。なこと言いなさんな。余計はねえぞ。死ぬまでちょこっとはあるんじゃで。あなまないくら立派なことを言うたとて、色欲っていうものはなくなるわけない。多少どうしても少しはある。その証拠に夫婦揃っとる実さとばばさんがね、自分の実さが他のおばあと仲良いお話をしとったら、おばあはやきもちやてしゃあねん。それが色気じゃわ。きれい事を言うてはいかん。人間というものは裸になって仏法を聞くのや。だから老人ホームなんかよ、時々その慰問に行きまして話しに行くんですけど、大体ねこの一番困るのは男女関係だ。だから院長が 先生どうかわしらが言うても言うこと聞かんで、話の中で本当に年を寄ったんじゃで、年寄りはそういうことは汚い話はあかんで、きれいな生活をするようにと話をしたってくれと、こう言うんじゃけどね、あれ妙なもんでね、ちょっとね若々しく見えてね、頭の毛でも黒黒としたね、そういうスタイルの絵ね、実際にはババさんが5人も7人も引き継いでいくんじゃ。モテんやつは一人もモテんねん。そこでババさん同士がやきもちや。しゃあにひどいことになる。それが色欲。それが脳なっても今度は睡眠欲中欲がある。寝ぶて、これも欲じゃ。朝寝して昼寝して酔い寝して、起きている間は居眠りをしてる、眠り詰めじゃわさ。特に男より女の方がよう寝るな。だって説教聞いとっても男はそう眠らん。眠るのはババさや。だから世の中によう寝るものが7つある。麹納豆に猫、子供、ハラミ、女に牛とおババや。これも欲です。これを五欲っちゅうんですね。食欲、財欲、名誉欲、色欲、睡眠欲、この5つの欲から何が能なっとる。そら若い自分には旺盛な欲が高ぶる時節もありますが、年をよればだんだんそりゃ姿は低くなる。薄れでくるとしても死ぬまでなくなるもんじゃねえわ。だからそういう人間だってことを本当にみんなが認めないかんでしょう。それが仏法を聞いたで腹が立たんようになりました。欲がもうありませんちなことはだな。そんなことは自分をカムフラージュした話であり、自分の本当の正体がわからん人の言うことない。聞けば聞くほど、法のご縁に会えば会うほど、私の正体を明らかに見せてもらう。それが気の人心と言いましてね、それは1000キロ2000キロ向こうの人に会うのが難しいんじゃねえんだ。一番近い自分に会う、自分が分からん、それが難しい。だから何事でもね、いつでも腹が立ったり争いが始まるのは、俺はいいけども相手が悪いという時だけに腹が立つ。俺が悪かったと思う時には絶対腹は立つもんじゃない。だからいつでもうぬぼれて、俺はいい、あいつがいかん、こいつが悪い、そういう考えだからいつでも腹が立ったり、あるいは相手の印象が悪いとむしゃむしゃむしゃむしゃしてくる、そういう人間だという、正体がそういう悪性を抱えた人間なんだ。これはね、おそらく世間にねと思いますけどね、北陸のね小松というところに大谷高校というそういうまあ高等学校がある。これは御本山が援助してこしらえた学校ですから大谷高校。そこの校長室にね、世の中に珍しいものがある。それは鈴木大拙という大学者と、それから曽我良人という学者と、金子大英というこういう偉い学者3人が寄せ書きをされたものが、それはこの前の御本山の御縁起の時に、記念御縁起記念に教行信証を英訳と言ってね、英語に直え世界中の人々に御家屋さんの教行信証を読んでもらおうと。それは大変難しいこっちだけども、この学者方がより集まっていろいろ相談をして、教行信証の英訳、英語に直す、そういう大事業をなさることになって、お三方が国際ホテルへ集まっていろいろ相談をしておいた。その時に書いてもらったのがこの寄せ書きなんです。どこにもないんです。だから鈴木大拙という方は偉い学者ですよ。これはもう世界的の仏教学者。その方が一番年の順で96歳で書かした。 無事これ鬼神と書いた。無事これ鬼神というのはどんな出来事がありましても平常心を失わず、そういう一つ一つの問題を乗り越えていける人は尊い人ということが無事これ鬼神と書いた。グログログログロせずにシャバでできたことはシャバで収まる。仏様が栄養に解決してくださる。そういうこの信念でどんな出来事でもですね、平常心を失わず慌てふためかずに一つ一つのこの事柄が乗り越えていける人は尊い人だってことが無事これ鬼神と書いた。それからこの曽我良人という方が戒心越体と書いたります。これは心がね本当に閉ざされて、いくら如来の仰せを聞いてもそうはおっしゃるけれどわしみたいなものではと、そういうような聞き方をしておれば死ぬまで安心ができんが、心を開いて仏の心を受け入れさせていただくと必ず心に喜びを感ずると同時に、心だけが喜んでいるんじゃない、体中が喜ぶ。それが心身歓喜という字。それで戒心越体、戒は開くという字。心は精神の心ですから、心を開いて如来様のお心を我が心に受け込ましていただいたものは、心はもちろん喜ぶが体中喜ぶ。それが戒心越体、こういうことを書かせた。本当にこれは素晴らしいことを鈴木先生も、まあその曽我先生もお書きになったなと。今度は金子さんの番、金子大英という人、その方がどういうことを書かしゃるじゃろうって、みんな本当に汗握ってこの見取りますとね、この筆を取られた金子先生が一番下のところに共にこれ凡夫のみと書かしてる。だから鈴木先生のような立派なことを言わせる人も、曽我先生のような立派なことを書かれた人も、私もまた共にこれ凡夫のみと、どんだけ偉そうなことを言うても裸になればみんな凡夫なんだ。だから自分の力で仏になれるような人は一人もないと、そういう本当の私が分かってこそ、私ゆえに涙の乾く暇のない仏の慈悲が受け取れる。我薬在非摂取中、煩悩生厳水不厳、大非無厳上昇我と、それは煩悩に眼さえられて摂取の光明を見されども、大非物浮きことなくて常に我が身を照らすな。私が阿弥陀様、阿弥陀様と言うと、あなたがわしをかわやがっとくれるというんじゃなしに、ざっと大昔から私が常に如来の慈悲の中に願われていた。私が祈って助かるんじゃない。如来が私を祈っとってください。どうかこっち向いてくれんか、我が名唱えてくれんか、お浄土へ来る気になってくれんかと、世の妄明という、わしのことを世の妄明、妄とは暗きなり、妄とは飯なり、そばに寝てござる仏を見ることができる。向こう様に何にも差別はないけれども、煩悩に眼さえられとる悲しさ、呼び詰めの仏の声は聞こえてこす。いつもかも次末娘の親の涙を受け取ることができる。それは何かったら無明遠見の闇中でね、そういう真っ暗なこの暗中模索をして、もう無明の闇の中で自分勝手の考え方しかできないのが迷いの主張なんです。それがだんだんだんだん仏法を聞きますと、これも脱がされ、これも脱がされ、真っ裸にされた時に初めて我が正体が分かる。どう分かったかちょっと、これを分かりやすくおっしゃったのが善道様という人。我が身はこれ現に罪悪生じの凡夫、皇后よりこの方、常に模し常にいる天使で出家の縁あることなしと人心する。粗末なもんじゃ。 ところがそれが分かりますとね、この私離れて御公の思案もなく陽公のご苦労もなく南蛮陀仏になってくださったは、この私を捨てておけん切なさ、掘っておけんやるせなさ、それが御公の思案であり陽公の修行で南蛮陀仏になってくださったは私ゆえのご苦労だったということが明らかにこう受け取られるということを、頼み田の四十八眼は衆生を成就したも疑いなくおもんぱかりなく、かの眼力に乗じて左断で往生すと人心する。これが一年同時と申しましてね、我が正体が分かると同時に如来の涙が私ゆえに流れていたんだということ受け取らせていただく。それを二種人心、頭で分かったというのは下智の心、こんなやつとは知らなんだという知れ方、それほどまでの親様とはな、それが明らかに受け取られたのを二種人心、こういうことを、まあ、仰せになるわけであります。だから少なくとも命のあるうちに真実の如来の涙が誰ゆえの涙でもない、私の上げも下ろしもならん地獄一条のこの私ゆえのご苦労だったということを明らかに受け取ってくれというのが御開山御一大のお願いなんです。それを我々受けたまわらないかんとこう思いますが、もう一席お話をいたします。これ一席でお別れをいたしますが、今お話を申しましたように、人間というものはいくら偉そうなことを言いましても、たとえお寺に住んでいてもやはり在家始終の男女足らん共柄と申しまして、ただ衣を着とるだけのことで本当の人間の正体には変わりはないわけです。だから本当の自分というものが分からなければ阿弥陀様の涙が分かるわけはないんです。だからその私とは何ぞやと、自分というものはどういうものかということはなかなか分かるもんじゃありません。だから一座一座のご縁に合わせていただき、法の鏡に照らし出されてこそ本当の自分の正体が分かるわけです。だからその煩悩具足の煩部と申しまして、具足ということは揃うということです。このお道具なんかでもですね、同じ規格に合った、3つの道具が揃いまして3つ具足、5つの道具が揃って5具足と、こういうことでありまして、我々は煩悩具足の煩部、もう至るところ真空と言いまして、体でも心でも口でも全部煩悩で固まっとるということ、それを煩悩具足の煩部。だからありがたいことを聞いても、もっとその喜ばないかんのがなかなか喜べない。それは何かあったら、やはり歎異抄という商業の苦笑談に唯円坊というお弟子が、念仏申し僧来ども、予約歓喜の心おろそかに候ろうこと、これは全然わからんということじゃなくて、お慈氏が本当に私のためのご苦労であり、ご公用公のご難儀はこの私の親にも子にも話せない、このざまはてゆえにあなたは用公のご苦労をくださった、そのおかげさまで生まるべからざるお浄土へ往生がさせてもらえるということであれば、まあ、天に踊り地に踊って喜ばにはならんことや。ところがさほどに喜べません。また急いでお浄土へ往生を遂げたい、そういう思いが出そうなんですけれども、いくらお慈悲に満足のできた身であっても、シャバに執着をいたしまして、口で死にてや死にてやと言うとる人でも、いざってことになったらおそらくは逃げ出す。私の近くに苦渋死になったおばあさん、まあ元気でありますが、一時はまあとてもダメだ。それは私の辻町というところに住んどった人ですけども、今は瀬古というところへ移りまして、 そこで、息子さんが早く死にまして、嫁さん孫を力に生きてきた人ですが、そのおばあさんが今から10年ほど前に私の手元へ、その近くに住んどったおばあさんが来まして、まあ、あの川島さんはいよいよダメです、今見舞いに行ってきたけども、まあおそらく2日か3日で死なっしゃるだろう、そう悪いかねちゅうたら、本当にもういよいよ飽きませんが、今生のお別れをするのには何の苦もないけれども、最後にいっぺんご縁さんに会うて死にたやとこう今言うてござる、わしのやつや、それじゃどんな状態だったら、まあ今夜や明日ってことはないけども、まあいよいよダメですから、なるべく早う行ってもらうとええと思います。それはね、いつでも私は失敗をすることがある。それは、いよいよあの人いよいよあかんということを聞いたら、そこでパッと言っとればよかったんですけれど、なんだそんなことないだろうと思っとるうちに合わずじめで死んでかっしゃる人もありますので、これは取り返しのつかない失敗だから、聞いたがさやばい、じゃあこれから行こうかと言うて、夜の9時頃に、まあ、自転車で、その自分はまだ元気でしたから行きました。眺めてみるともう顔の色からもう真っ青であり、まあいやいや、おそらくはこれは、時間の問題だなと。そのおばあの枕元へ座っていろいろ仏法の話をしておりましたら、急にですね、この顔が紅潮してきて、真っ赤な顔になって、目もチカチカになって、ありがとうございます、よう聞かせていただいて、喜んで今朝のお別れをします、こう言うて私は別れてきたのが、まあ12時頃、夜中の。ほんで家へ帰りまして、まああの川島のおばあは長いことのやぞ、まあ明日か明後日でおそらくは枕業を言うてくるじゃろうが、まあ今日はそこへ行くしここへ行くで、おそらくまあ死んでも住む様は枕業に行けんで、帰ってきてから行くということで、まあ答えとけよと言うて、私はその毎日あちらこちら回ったる。ところが、まんだ言うて声せんか。別にわしは葬式待っとるわけじゃないけども、毎日説教に行くんだから、葬式がもしあると私が弔わんならん葬式は、半日は代理を頼んで説教のあるところへ、行ってばわないかんから、その代理を頼むのが大変だから、なるべく葬式みたいなねほがええと思っとりますが、5日経っても10日経っても何も言うてこん。まあ死んだに違えねえがな。そうするとあの嫁や孫がひょっとしたら新興宗教へ傾いて創価学会にでもなりやがったけやなって言って。でまあ知らん、そのうちに知らんうちに忘れちゃって半年ぐらい経ったんです。そしたらうちの法文庫、その娘が来たわ。娘って言ったらもう70ぐらい。そらばばさが90いくつやから、この娘たって70ぐらい、ほっと来て、ご縁さんちもやで、てっきりわしはばばさが死んだと思って枕業かとこう言うたよ。そしたら、いいあんたにね、あの死に際もういよいよ死なせるとみんなが思っていた、そこであんたの話を聞いて安心をしたのか、だんだんだんだん良くなって今もピンピンです。不思議なこっちゃな。そうか、んでお前今日何しに来た、法文校にメールに来たかって、いえ、まあメールと思って、こなんだんで、何の用事で来たったら、あの私の父親、このおばあさんの連れ屋の50年を勤めてめえて、自分の連れ屋の50年勤めるちはよっぽど長生きせんことに、なかなか勤まるもんでもなし、若い時に別れやまた50年勤める人もあるけど、珍しい法要じゃな。いつじゃ、今月の28日、そうか、その日はな、カニへわしゃ行っとるでな。まあ大体いくら急いで帰っても4時ぐらいにしか帰れんで、まあ4時ごろにまあ駆けつけるで、それから勤めようもやかと。いや、お寺で勤めてもやったんです。そうか、ならばいきなりうちへ帰ってくるで、なら4時ごろにみんな集めときなさいよと言うて、わし慌てて帰ってきた。 誰も来とれせん。ババさ一人来とる。お前はどうやって来た？車にでも乗せて待ってきたかったら歩いてきたわよ。要はお前あの時死んどるやつがよう生きとるな。と言うておりましたら、まあ息子や孫がぞろぞろとやってきました。大勢みんな集まった。さあお経を始めようかと。こう言うた時にこの馬場さんが、ご縁様あの時死んどらよかったになもとこう言いやがる。もうしたら息子んたや孫んたが、誰の前でもこうやってあの時死んどらよかった、あの時死んどらよかったばっかり言わせる。なんかわしらが邪魔にしたり逆転しとるように、まあ、世間の人が思わせる。こんなこと本当に言われるのはかなわうやもと、こういうで、でわしは本当に死にたやか死にたねやか、俺が一遍試験してやるに見とれよと。耳が遠いんですわ。だから大きな声で話をせなわからん人やけども、このおばあの体はキャーッと揺すってね、地震じゃ地震じゃ、死にたやばばさが一つからキャーッと言って、ダーッと表へ出てっちゃって、誰も出てこんで自分一人決まり悪そうや。中へ入ってきて、あんまりえらなかったけやもって。ほんでおばあ、ここへ座り。死にたやものが地震が揺すったってなんで逃げ出さんなら。自分の亭主の50年を務めて、そこで自分が地震に打たれて死には本望じゃねえと。その死にてやつがなんで逃げ出す。たらニコッと笑いやがって、わしの背中を立てて、本当は死にともねえうやもて。そりゃ愚痴ですわ。こんな尊い命をね、かよう死にて、馬鹿げたことを言うてはいかん。だからあんた本当に死にたかったら黙って死んだ方がええぞって言っていろいろ話をしとった。まあそれからは死にたやということは言わんようになって、おばあさんになったらあんまりおばあさんになるといかん。それから1年ぐらい経ったら死んでます。まあどんなやらしいばばさでも死ぬ前はええおばあになる。あのええおばあになったらまああかんげなで、面にくいことを言うとるうちは万代。ところがね、死ぬとね、そらかわいいか女にはどんなババさでも。ほいとね、いよいよ夫めが済んで葬式を、この棺桶を出すってことの最後のこの、お別れだちゅうて棺桶をころえてきて、ほいで花をちぎってみんな入れますわね。そうすると嫁さんがこのおばあの顔を見てね、かわいい顔しとるこんなおばあにポンポコポンポコ言うたが、申し訳なかったなっちゅうな感じが出ると見えてね、おばあちゃん、ええとこへ行きゃよ。何がええとこへ行ける。しげやじゃまや。これから寄ってたかって火葬部屋連れてくんや。それをええとこへ行きゃよ。こんなかわいいおばあにポンポンポンポン言うた申し訳ないやな、ちゅう自責の念に駆られて、ええとこへ行きゃよと言うてて、そこで嫁がうーって泣くわ。ほんとそばにおる遺族、いろんな親戚縁者が連鎖反応を超えて、みんながうわー、そんで締めやじゃん。2時間経つとお骨になって戻ってくる。ところがどこで寝やったやら、どこで悲しんだやら、もう全然そういう姿がねえわ。嫁じゃとて、まあ お経が済むとお膳が出るが、その親の葬式の晩から生臭ばっかりだ。大きなジョッキみたいなコップでビールはキャーッと飲みながら、片っぽの手で鶏の桃田をガシガシガシガシ。ようああいうことやじゃねえか。昔は49日までは精進をした。精進ちゅうことは、まあその歌舞音曲ちゅうて三味線弾いたり太鼓たたいたり踊ったりすることは慎む。本当を言うたらひげも剃らんのですよ。それがなぜそういうことをやるか、中陰ちゅうことは無にあらず無にあらずで、どんな人でも普通の人は死ぬと49日まで7日目に罪状が調べられる。閻魔様の家来が全部調べさせるげなわ。一つ一つみんな気当たるげなで、あの時は嫁と喧嘩やったちこともけやたるし、説教聞いとて寝ぶっとったってこともけやたる。 それをいちいちこう調べてね、で四十九日の日に閻魔さん自らが調べさせる。そこで行くとこが決まる。だから四十九日までは運にあらず無にあらず、それを中院という。で四十九日が済むとその人の行くとこが決まる。だからこの間が一番大事だ。ということはどういうことかというとね、まあお互いに一生の間いろんな罪作りますわね。けどね、心から懺悔をする。懺悔滅罪。俺は一生罪悪人中の日を送った。申し訳のないことじゃ。すまんと。いうこの心からなる懺悔をした者は、必ず罪が消えるんだけれども、懺悔もせずに死んだ者。それは四十九日まで、まあ7日目に罪状を調べ、四十九日に閻魔さん自ら調べさせる。その間にですね、後に残ったものが代参と申しましてね、死んだ人になり代わって後の遺族の者が心から懺悔をすれば、本人が懺悔せずに死んでも後に残ったものが代わって懺悔をすれば、その人の罪が消えてまた人間に生まれて仏法を聞くというご縁ができる。そういうことが地蔵本願行長経に書いてある。それに基づいて各宗が四十九日の間はひげも剃らず、生臭いものも食べず、その人のことをなんとかもう一度人間に生まれて、仏とも法とも知らずじまいで死んだんじゃから、まあいっぺん人間に生まれて仏法を聞いてもらいたい、そういう願いを起こす。それが後に残ったものの一番大事なこと。ところが葬式済ますと、もうなの精進どころか、なのありがたやも涙もない、みんなおばあさん死なしたげな、気の毒じゃったなちゅうたって、何も嫁も息子もねやとれせ、まあ親じゃからいつまでおって待っても苦にならんが、じゅんじゃったでなむて、ちょっともねやとれせ。ということは閻魔様も仏様ですよ。人間をえらいところへ部長と入れてやろうという恐ろしい人じゃないの。一生の間にいろんな罪作っとけども、何か一つでもいいことやってないか、そういうことをこのずっと調べて、一つでもいいことやったればもう一度人間界へ送りたい、仏法を聞かせて迷いから離れさせてやろう、そういうお慈悲からこう調べさせる。でそういうことが四十九日、本願寺は35日で営業になって、そんなことはどこにかやたる。何も知らずに、前週は四十九日や、本願寺は35日や、一遍や二遍お寺さんのお伏せが惜しいですよと言うと、本願寺だって四十九日やぞ、なんで本願寺だけが35日や、無なぬか七日と二遍お礼を出さんならんで、まあ35日で切り上げだ。わからんやつが言うたこっち。なんでもまあみんなわからんことばっかやっとね。お焼香に行ったとて。はじめにやったやつの全部模倣だわ、真似じゃわ、自信がねえで。はじめにもやったやつが、はじめにお焼香に行ったやつが、そのお香をいただくと、みんな指名までいただやとら。お香なんちゅうのはいただくもんじゃねえわ。あれは二遍だけやるもんじゃ、三遍こうやっとるやん。はじめに陣叩くやつがおると、締め屋までちんちこちんちこ、なんであんな陣叩く。はじめに足引きずって、そしてお焼香したやつがおると、全部足引きずって自信がねえでよ。だから御門跡様がおいでになると、御門跡様は二遍を焼香させるけども、新門さんが出入りにござった時は、出入りは一遍しかお焼香させない。そういうこのちゃんと決まりがある。それがみんなお香をいたで、何遍でもちんちこちんちこりんだて、本当に自信のねえことばかやっとる。だからこれはやっぱりお寺さん方が自分のお預かりのお道行に教育せないか。なんでも大体その、お焼香に出るんでも あっちゃで頭下げ、こっちゃで頭下げ、肝心要の同士に頭下げずお焼香に。だからお通夜の晩に明日のお焼香はこういう順序でこういう風でやらないかんよっちことをお寺さんが教えないか、何にも分かれへん。だからそういうことでありますから、我々命を終わったらですね、まあその必ず四十九日まではどこへも行かん。ところがそこに例外が二つある。一つは信心欠乗のできた人は現象において症状受に従す、命を終わればそのまま命ひれたらお浄土という、そういう一つの特例と、もう一つは極重の悪人、もう特別に悪い人間、それは息引き取るなり図下即上、真っ逆さまに地獄落ちて、そういうことがお経にちゃんとこう書いてありますので、そのお経に基づいて何か何かの法要を務め、最後に気明けという四十九日を、これは注意が明くという、四十九日が済んで五十日目がこれが気明けだ、そういうことをですね、地蔵本願行ってお経に書いてありまして、それが各宗が用いとるわけです。だからやはり亡くなった人々はどういう世界と出るか分かりませんけれども、私はですね、もう親にも会いたいし、たくさんな兄弟も次から次に死んでますので、どうしても会わねばならんと思う。どうしたら会えるかということ、それを聞くということが今日参っていただいた一番大事なことじゃないですか。ただ死んだ、悲しい、いくらね当たって死んだものは戻らない。だからこの世において親子であり兄弟であったものが今どこにおいでるか、それは分かりませんから、だからここにですね、五戒さんは急ぎ信心を欠乗し、御田の浄土に往生を遂げなば六道師匠に現れて右縁をどするこそ末通りたる紅葉の道なり。一番の親孝行はあんたが救われるということが一番の親孝行。あんたが救われ仏になったならば、お母さんが地獄においでようが、お父さんがガキ道で苦しんでおられようが、片っ柱だから救うことができる。それが本当の親孝行だ。まあみんな死ぬとね、おばあらでも死ぬと、まあいろいろ後に残ったものがやるわ。この間もあるおばあが、わしは幸せもんじゃ親も中で、何が幸せやちったら、わしが死んだら息子や嫁がどえれ墓作ってくれるげなで、わしは幸せだ。そんなことが幸せか。息子や嫁はさぶてさぶて塩のね寒中でも、汗の出るくれや暖房の効いた応接までコーヒー飲んだり紅茶飲んだりしとるが、おめえはこの寒い寒空にあのクソ表や石の下の中で食うやっとるじゃけん。そんなことが何が幸せじゃ。おかげさまで仏法を聞かせてもらいまして安心安堵ができました。命が終わればいつ何時でも御町儲けのお浄土へ往生させていただける身にお育てがこうむれました。こんな幸せはありませんという、そういう喜びがなけりゃ何にもならんがい。後から何やってまたと、あんなもの法事を務めるやら務めんやらわからんぞ。あれ親戚がやかましいで証拠となしに務める。何を据えてもおばあちゃんがこれが好きじゃった、おじいちゃんはこれが好きじゃったちゅうて、死んだ後に骨や仏へいろんなもの据えるが、曜日取るとあれはね、おばあちゃんやおじいちゃんに据えとらんわ。お下がり目当てやで自分の好きなもの据えとる。死んでから何にもあかんで。だから生きとる間に安心安堵の身とならないきません。それが大仕事じゃ。それが人間に生まれた一番大事なことや。それはどうしたならば安心ができますか。これはね、説教をこうやって聞いて舞うことも大事なこっちゃ。けどね、説教を聞くだけじゃなかなか信心は得られないの。やがて信心が得られましょうけどね、寿命のあるうちに安心安堵ができるともできんとも限りませんよ。だから一日も早くですね、安心安堵の身となるのにはと、こういうことを考えたらね、 これは五家さんがちゃんと書いてあるんですわ。これはね、中国に願成立師という方がある。これは阿弥陀経というお経様のご解釈をなさって、その阿弥陀経というお経の中にこういうことを言うてらっしゃる。我が阿弥陀は名をもって物を接す、これを耳に聞き口に受すれば無辺の聖徳色心に乱入して長く仏主となり、富に億光の重罪を除く。この願成立師のおっしゃったことを五戒さん自らが自分の喜びとして、我が弥陀は名をもって物を接す。なあというのは阿弥陀様のお名前は何万だぶや、何万打仏のお名前で、迷いの私、それを物とおっしゃった。これは私を何万打仏の妙行の働きで、私を迷いの世界から真実のお浄土へ引きずってかっしゃる、そういう力が何万打仏の契約だ。だから我が弥陀は名をもって